皆さんこんにちは。ただいま、ご紹介に、預かりました和田でございます。今日はですね、石碑が伝える郷土の歴史ということでですね、お話をさせていただきます。こういう高いところからですね、お話しするのは慣れておりませんので、ちょっと言葉が、詰まってしまうかもしれませんけども、大変緊張しておりますので、その辺ご容赦ください。さて、それでは皆さん、早速時間もありませんので、レジュメの方をご覧になってください。A4 版でですね、右止めの、レジュメでございます。それでですね、右止めで全部で8ページですね、表裏ございます。もし乱調落調等ありましたら、事務局の方に、お話してください。で、まずですね、お話しする前にですね、私のちょっと、話なんですけども、よくこういう歴史のことをしておりますとですね、高崎だと和田城のですね、和田信成とかいう中世の武将がいますけども、その子孫じゃないですかってよく言われるんですけども、私父が茨城の出身でですね、そこにたくさん和田がおりまして、そこの、出身でございます。母親は群馬の、人間で、私も群馬で育ちましたので、上州弁の、上州の人間なんですけども、そういう高崎の和田城の和田氏とはちょっと関係がないです。ただ茨城の方にもその、和田義盛の、伝説がありますので、その辺また興味深いなというふうにも、感じております。それでですね、今日はですね、石碑が伝える郷土の歴史、石碑といってもたくさんあるので何なんだということなんですけども、今回道しるべ徘徊区碑筆子塚を、取り上げさせていただきます。私この石碑に、比較的関心 がありましてですね、以前から調べているんですけども、私は田子引き年間に、所属しておりましてですね、今日は上付賛否の話じゃないのかというふうな話もあるかもしれないんですが、前澤先生がですね、前澤和之先生が、その上付賛否の話をするということで、和田は上付賛否は話しちゃダメだというふうに言われておりますので、今日は、その賛否以外の、比較的時代の新しい石碑について、お話をさせていただきたいと思います。さて、それからですね、まずレジュメなんですけれども、ちょっとですね、間違ってしまいましてですね、ちょっとそこを直していただければと思います。一番最後8ページ、一番最後なんですけども、ちょっと2箇所ほど、間違えてしまいました。最後のページです。多分力尽きてしまったんでしょうね。私で自分で言うのも何なんですけども、資料16のところ、吉田庄左衛門の筆子塚なんですけども、そこの、文字をですね、写し取ったところの正面のところなんですけども、天明元年江戸がありますけども、真鍮満載ですね、そこの長水沖縄塚、ここですね、これ間違いですね、これ消してください。それからもう一点、これもちょっと大きな間違いだったんですけども、資料17ですね、もう一個吉田庄左衛門の筆子塚になってるんですけど、これは、違いましてですね、法印自覚という、これ正面に法印自覚いいというふうにありますけども、その名前をそのまま、お坊さんですね、お寺のお坊さん、法印自覚、筆子塚というふうにちょっと修正を、させていただければと思います。申し訳ございません。そうですね、はい、おっしゃる通りです。はい、それでは、お話を始めたいと思います。はい、今日のですね、お話の目的なんですけども、はじめにとさせていただきましてですね、 江戸時代、まあ、近世とも言いますけどもの、石造物ですね、まあこれは金石門とか金石文という言い方がありますけども、そのものからですね、当時の識字率、まあ 字が分かる、文字読み書きができるという比率ですね、それから文化が高まっているというのをもう一度、石碑から確認するということ、それから、もう一つはやはりですね、郷土の歴史を調べることが、まあ、いかに楽しいのかなということを、感じていただければ、いいのかなと、まあ、それが、目的の、まあ、2つでございますね。で、大臣碑とはというところなんですけども、まあ、碑はですね、皆さんご存知のように、まあ、石でできているものですね。で、まあ、木で作ると当然朽ちてしまいますし、金属で作ると錆びてしまいますので、まあ、石材を加工するということですね。で、こういう碑はですね、まあ、これを壊れなければ永久に、不変であるというふうに考えて、まあ、石碑に、文字を刻むわけです。まあ、永久に不変であるというふうに考えるのは建てる立場の人ですね、はそのように願って建てるわけです。まあ、これは永久ということは言えないんですけども、それから、まあ、過去の事柄を示しているもの、まあ、こういったものが、石碑というふうに考えていただいてよろしいと思います。ですから当然建てる人にとってはですね、大事な内容が書いてあるということです。そんなに、大事でないようなことはわざわざ石碑を建てるということはありえないわけですね。で、まあ、今回ですね扱うこの金石文、まあ、もしくは金石門という言い方がありますけども、まあ、これはですね、まあ、石碑であったり、それからまあ、古代の中国の青銅器であったりですね、あとは日本刀の、銘なんかももちろん、この部類に入るんですけども、まあ、もちろん墓石も入ります。まあ、その中ですね、今回は道しるべ、それから俳諧、まあ、俳句ですねの句碑、それから筆子塚の、石造物を扱います。まあ、いわゆる石仏ですねに見られるようなこの造形物、石造物は今回は対象にしておりません。で、括弧3にですね、失われつつある文化財というふうにして書きました。石碑はですね、先ほど永久に残るものとして建立者が建てるんですけども、実際にはさまざまな災害とかですね、それから人為的な理由ですね、によって失われてしまいます。まあ、ちょっとここに挙げておきましたけども、まあ、盗難をされたりとかですね、それから火災ですね、石碑石だと比較的、火災なんか大丈夫なんじゃないかっていうふうに、思われる方いるんですけども、結構この火災に遭うとですね、その隣接している建物とか火災に遭うと、やっぱり石はだんだんこう豆ボロボロになってしまうことが多いですね。それからもちろん戦災、これは第二次大戦もそうですし、それからもっと古い、戦国の合戦なんかでもですね、もしかしたら中世や古代の石碑が失われたという可能性は、もちろんあります。それから、まあ、現在に見られるような開発によって、失われるというのもあります。まあ、この失われる理由としては、その石碑が価値が低いなと、思われる場合には失われてしまうということがありますね。で、まあ、今日お話しするですね、石造物、まあ、特に江戸時代のものなんですけども、まあ、これはですね、やはり江戸時代のものは非常によく残っております。比較的よく残っております。まあ、戦国時代以前、中世以前のものはですね、大概が、まあ、その戦乱によって失われたり、それから建てるという行為がですね、やはり江戸時代よりも前にはですね、あまり行われていなかった、数的にどうしても少なかったということです。で、まあ、それのですね、理由として挙げられるのが括弧1のですね、徳川の平和というところでございます。これはですね、江戸時代になぜこのようにたくさん石碑が建てられたのかということはですね、やはり江戸時代が平和な時代が長く続いたというふうに、まあ、その前提があったからということでございます。 つまりですね、この江戸時代に、多く建てられた石碑というのは、一般のですね庶民が、かなり、この建立者にあったということです。中世以前はですね為政者であるとか、宗教の力の持った人間がですね、この石碑を建立して庶民というのはほとんどそういったことは、関わることが、なかったことが多かったんですけども、やはり江戸時代になりまして、で平和になりまして、長い間平和になりまして、で庶民の中にそういう石碑を建てる余力が生まれるわけですよね。でそういった余力が生まれて、まあ、なおかつですね鎖国政策もありましてですね、全国にその交通流通が経済、それから文物の移動、文化の発展、まあ、そういったものが起きましてですね、実際に、この石碑がですね、数多く庶民によって建てられるということになったわけです。では、2ページ目をちょっとご覧になってください。そのですね、平和について、まあ、徳川の平和はですね大体、300年間ぐらいですね、対外戦争に関しまして300年ぐらい、国内の紛争に関しては220年ぐらいですね、戦争が起きてないんですけども、まあ、今戦後70年ということですから、驚くべき、時代の長さですね。この間こう戦いがなかったわけですけども、こういった、天下太平、平穏であるということをですね、刻んだものが資料2に、ございます。供養塔にございます。これは吉井の平にあるんですけども、基本的には供養塔なんですけども、ここにですね、ちゃんと天下太平、国家安全というふうに刻んであります。まあ、この建てられたですね寛政元年あたりになりますと、外国船とかですね、それからいろいろな飢饉であるとか、かなり国内が不穏になってきた時代なんですけども、まあ、それだからこそこの願衆ですね、この資料2の、左面に書いてありますけども、願衆東村、田七ですか、まあ、名主かなんかだと思うんですけども、平村のこの人はやはり安全である平穏であるという願いを込めて建てたんだと思いますけども、まあ、こういった意識がですね、非常に、庶民の中にあったわけです。さてこういったですね、豊かな平和なですね時代にですね、じゃあこの石碑を建てるというのは、どういうことが言えるのかというとですね、やはり平和ですから、まあ、文化が高まるわけですけども、読み書きができる人が非常に増えてきたというふうに、考えて、言っていいかと思います。我々はですねどうしても小学校で読み書きを学んでですね、全国一様にですね、文字が読めるというのがですね、まあ、明治政府以降達成されるんですけども、それ以前はですね読み書きというのは寺子屋で、公権力幕府とか藩は全く関わることなくですね、寺子屋で要するに民間の教育ですねが行われました。ですから全国さまざまな教育が行われるんですけども、やはりこの寺子屋の教育によってですね、文字を書ける人がだんだん増えてくるわけです。これなぜ文字を書く必要があるかというと、やっぱり一つは経済活動ですね。これ騙されるんですね、読めないと。よく私浄瑠璃とか浪曲なんか聞くんですけども、結構文字が読めないっていう登場人物が出てきます。そうするとやっぱり騙されるんですね、証文間違えて書いてしまって、そういうことが多いです。ですからやはり世の中を渡っていける平和な世の中、の中でもですね、そういったことで騙されない世の中を渡っていけるということで、やっぱり読み書きそろばんというのをですね、親が一生懸命子供に、習わせるわけですね。まあ、そういった寺子屋が、普及していってですね、でそれで、次第に識字率が、高まっていくわけです。ですから、幕末ですけども、外国人がですね日本に来ると小僧までこの文字を瓦版読んでびっくりするわけです。今までアジアのいろいろ国を来てるけど、こういう国はなかった。 日本ってなんてすごいんだろうっていうふうに努力日記とかがありますけども、まあそういったことでですね、この文字を読める人たちが次第に増えてくるわけです。さて、このですね、ではこの識字率を知る手がかり、どのくらいの人が読めたんだろうかなというふうに、もちろん疑問なんですけども、これがですね、まあよく言う入れ札、名主を選ぶ投票のものがあるんですけども、まあ、そういったものでしか手がかりがないんですね。ただ入れ札はですね、まあ、一軒の人の、まあ、何ですか、戸主ですかね、その、まあ、課長の人しか、選挙権がないわけですから、それ以外の人たちの識字率がわからない。じゃあこの識字率どういうふうにして見ればいいのかなというふうに考えますとですね、まあ、今回のお話のテーマの一つである道しるべですね、3の道しるべご覧になってください。まあ、これですね。さて道しるべがあるということ、道しるべはですね、非常に不特定多数が、旅をしたり、まあ、用事があってどっか行くときにですね、非常に不特定多数の人に見られます。そこに文字が書いてあるということは、多くの人がこの字を見るという、この道しるべを見るということを前提にしております。つまり文字が読める人がですね、たくさんいないと立てる意味がないわけですよね。読める人がすごく少ないのに立てても、分かりません。ですから、この道しるべがですね、これあの、まあ、だんだんあの次第に増えてくるわけなんですけども、こういったものがですね、この、識字率のですね、まあ、探求のですね、一つの手がかりになるんじゃないかなというふうに、私は思うわけです。では早速どういうものがあるのかなということで、3ページをちょっとご覧になってください。まあ、ちょっと時間も短いのでどうしても早足になってしまうんですけども、まあ、ここに資料3、4、5というふうに、させていただきました。資料3の方はですね、エボザーの道しるべということで、これはあの、年代が分かっているうちでは県内最古の道しるべです。でここにですね、文字がですねあるんですが、まあ、これ一応南無阿弥陀仏というふうに供養の、まあ、そういった意味合いもあるんですけども、そこにですね、これ四角はですね、よりの合わせ字ですね、ちょっと、ウビントーズでは出なかったんですけども、これより南妙義道というふうに書いてあります。まあこういったですね、道しるべが遠方6年ですがかなり古いですけども、次第に、現れてきます。で最初はこういうふうにですね、古い道しるべというのは、神社であるとかそういったお寺であるとか、これ参詣の、ところに建てられるわけですよね。つまり旅人がそういうところを行く人が多かったというふうにわけなんですけども、それがですね、だんだんですね、温泉場であるとか、まあ、そういった違うですね、行く先になっていくわけです。まあ、そういったことからですね、まあ、人々のもちろん識字率もそうですけど、旅の目的なんかもですね、読み取ることができます。まあ、資料4のですね、皆さんご存知の、下小鳥にあります道しるべありますけど、まあ、これはあの年代は残念ながらわからないんですけども、ここにですね、行く先が、三国街道ですね、とそれから春名道、右左とありますけども、ここに書いてありますけども、春名、まあ、厳密はどうかわからないですが、それがみんなこの温泉場なんですね。面白いですね。まあ、そういったことでですね、旅人庶民のですね、関心の度合いというのも、分かるということです。で資料5の方はですね、井出の、まあ、これ井出と宝登山のちょうど境目ぐらいなんですけども、ここにあります、まあ、昭和年代に建てられた道しるべですね、まあ、非常に凝ったものです。これ地元のですね、斎藤平次郎が、建てた、まあ、梅園というのはそういう、郷土史家なんですけども、まあ、そういったことでですね、道しるべ一つをとってもですね、当時の人々の、暮らしもそうですし、それから、その当時の人の考えですね、どういったことを考えているのかなということが、分かるわけですね。さてそれではですね、続いて、4ページですね、まあ、ちょっと時間もありませんので急いでしまうんですが、 お寄せください。今度は、徘徊区碑ですね。まあ、徘徊、まあ、あの松尾芭蕉が有名ですけども、昔のですね、俳句ですけども、それに、よる句碑というのが、皆さんも、ご覧になったことがたくさんあるかと思います。これですね、徘徊というのは身近な物事を読み込むということで、江戸時代に非常に多くの徘徊をですねたしなむ人が増えるわけなんですけども、この中でですね今日取り上げるのが白井長水という千葉県の人ですね。千葉県の人なんですけど、まあ、この人はですね芭蕉風の俳句徘徊を広めた、全国が暗記した人なんですけども、松露庵というですね、松に梅雨の庵というですね、徘徊結社を中心に、江戸、それから、千葉県、それから、大磯ですね、神奈川県、それから大阪にも行っております。で、彼がですね、亡くなると、まあ、もちろんお墓が建てられるんですけども、区碑がですね、建てられるわけです。たくさんの門人を、抱えておりましたので、いろんなところに区碑が建てられるんですけども、資料6を、ご覧になってください。白井長水の宝居院棟ですね、千葉県にあります。これもあの、私行ってあの子孫の方にですねご案内していただいたんですけど、非常に立派な長水がですね、かなりあの、まあ、有力な、家の、人だったんですけども、それが伺える東京イントですが、これが本舗ですね。でそれ以外にですね、資料789ですか、まあ、これ以外にもありますけども、区碑が、いともなまれております。さてこの区碑なんですけども、なんとなくですね、まあ、いい場所に、風景のいい場所に、まあ、この師匠の句を刻むというふうなイメージがあるかもしれないんですが、そうではないんですね。あの、ま、要するにですね、これはあの参り墓です。門人がですね、月命日とか、まあ、あと普通の命日でもいいんですけども、そういう時にですねここへ行って、お参りをするわけです。亡き師匠のお参りをする参り墓なんですね。ですから路中塚、これ千葉の、まあ、その長水のですねすぐ、まあ、本家のですねそばにある、まあ、彼が、そこで庵を築くんですけども、それの、お墓ですが、これにはあの お墓が骨がですね分骨されております。まあ、ちょっと特徴的な変わった、形をしておりますね。で、今度は資料8、5ページの方をご覧になってください。こちらにもですね、これは東京の品川にあるんですけども、海安寺というお寺ですね。ここでも、長水がですね、いおりを築くんですが、ここにもですね彼の、区碑というかですね、塚がございます。先ほどの、ものと非常によく似てますね、形が。これもやっぱり分骨されてるわけです。で、もちろんですね、大磯の杉立庵にも同じ形のものがあります。こういうふうにですね区碑というのはそういう参り墓の、ものがあるということですね。参り墓の、意識があるということです。で資料9、こちら我が高崎のですね、やっと高崎のこの、万日堂にあります、涅槃窟塚という、もう以前に森田先生にご案内していただいたんですけども、これもですねやはり、参り墓です。でこれはですねあの、骨ではなくて歯という説もあります。歯を鋭歯、うずめた、塚という、説もあるんですけども、まあいわゆるこれも参り墓ですね。ですから例えばですね、万日堂の、区碑があって、まあ、これ市の指定になっておりますけど、それを見て、あ、白井長水さんの区碑だなっていうんじゃなくて、こういうふうにこの東京とかですね千葉とか、これ大阪にもこの区碑、長水の区碑あるんですよ。こうやってつながってるわけですね。非常に広い広がりを見せている、これが区碑なんです。ただ一つポンと景色のいいところに、ゆかりのあるところにポンとあるわけではないんですね。まあ、そういったことが、分かるということです。で さらにですね、資料10を見ていただくとですね、これは徘徊涅槃像というですね、あの句集です。これはですね、この資料9のですね、涅槃句塚、面白い夢見る顔や涅槃像の句碑に対応してるんですけども、こういう句集をですね、句碑を立てるときは、編むわけです。まあ、句碑を立てるために編むのか、句集を立てて編むのか、まあ、いろいろあのものによってはいろいろあるんですけども、でこの徘徊涅槃像にちゃんとこの、満日堂の句碑の、イラストがあります。ですからこういうふうにですね、句碑だけ見るんではなくて、こう句集ともつながって、でこの句集を見るとさまざまな、地域のですね、人たちが、関わって、ですから満日堂のこの句碑もですね、高崎だけではなくて全国のですね、江戸とかいろいろな地域の人たちがお金を出し合ってこの句碑を建てているんです。まあ、そういったつながりがですね、この石碑を一つ調べるだけでも人のつながりが、分かるということですね。さて、ですね、その次なんですけども、ちょっとその次に移る前に、資料10のですね、先の5ページの、ところ、私が防線部を振ったところ、ちょっとご覧になってください。防線部のちょっと上から、見ますけども、上毛なる、まあ、北条、まあ、高崎ということでいいんだと思うんですけども、の風刺、御畜庵のあるし、あるじ祖説とあります。これどういうことかなということなんですが、まあ、この、祖説がですね、この句碑に建立に関わったということなんですけども、まあ、それをちょっと覚えておいていただいて、6ページに行ってください。さあ、この先ほどの、満日堂の句碑の、建立に関わったこの祖説、御畜庵の祖説って一体誰なんだっていうふうに見ますとですね、資料11ですね、まあ、西谷、これ読みはわからないので音読みしますけども、西谷陽春の墓碑、お墓ですね、九蔵町の大雲寺にありますけども、ここにですね、この、祖説の お墓があります。この西谷陽春というのは高崎の、藩医ですね、藩の医者なんですけども、彼の配合が、祖説でございます。ですからこの高崎藩の お医者さんがですね、趣味でこの徘徊をやっていて、そしてこの満日堂の部費にかかっていたわけです。で、先ほど皆さんちょっと覚えていただいた御畜庵って、ね、一体何だっていうことなんですけども、これは高崎のですね、徘徊結社です。で、御畜庵のですね、徘徊結社、この祖説という今人出ましたけども、この人はですね、この御畜庵ですね、彼の前の先代というのがですね、元木、まあ、調査、ちょっとこういろ文字がいろいろあるんですけども、調査という人と、考えられております。で、この調査、どういう人かなというと、資料13ですね、これもまだお墓が、残っております。この調査簿ですね、資料13調査簿に正面にですね、御学院筑豊徳庵古寺と書いてあります。あの旦那さんのですね、隣はあの奥さんの神ですけども、で、まあ、これ見ると5つ字飛ばして地区2つ飛ばして案、御畜庵ですね、ですね、彼の時世楽しみや花野の中を一人旅という、まあ、ありますけど、その脇にですね、御畜庵2世調査ですから、調査が2世3世が先ほど紹介しました陽春というふうに、言われております。面白いですね。その次、7ページご覧になってください。さて、さらにこの御畜庵のですね、墓石をよく見ますとですね、面白いんですね、これ五角形なんです。墓石で五角形ってなかなか見たことないと思う、私はあんまりないんですけど、この台座がですね、五角形でできておりましてですね、でそこの五角形のところの台座にですね、ちょっとこの写真、右上隅の写真ですか、ちょっと見えにくいんですけども、竹の浮き彫りがあるわけです。五竹、五竹ですね。洒落てますね。こういう人がですね、高崎にいたわけですね。ですから、今、この、満日堂かですね、こうやってこう、 どんどんどんどんこう移っていき話が移ってきましたけども、石碑を見るだけでこれだけの情報があるわけです。ただこう石碑見るんじゃなくてこうやって見るとですね、非常にこのつながっているというのがお分かりになるかと思います。で、資料14ですか、長水沖縄塚、まあ、これ塚は、塚越の塚と同じ塚なんですけども、これはですね、まあ、旧小持村にあります、まあ、今渋川ですけども宗林寺というお寺の山門の前にあります、群馬県の指定史跡ですね。でこのですね、これもやはり、まあ、いわゆる栄子塚、歯を長水さんの歯を埋めたお墓というふうに、言われております。でこれを建てたのがですね、まあ碑院の2というところにですね、まあ、古民長老というんでしょうかね、それから小菅小菅雨竜というんですか、そして最後白尾坊を建てるとあります。まあ、白尾坊というのはご存知の信州上田のですね茅白尾のことですけども、まあ、非常に全国的に有名な人ですが、この、3人が建てたんですけども、これちょっと読み解くとですね、この宗林寺それからこの、まあ、白井ですね、この地というのは白井長水が、非常に愛した場所なんですね。で句集を編んでおります。なぜ愛したかというと、白井長水はこの白井という、まあ、ちょっと白井と白井違うんですけども、非常にこうゆかりがあるんじゃないかということで、ここに、投流をするわけですね。で句集を編むんですけども、さてこの句碑ですけども碑の2のところに、宗に法虫に声ありよもすがらというふうにあります。ですから非常に愛した白井、で白井のですね、で宗林寺の住職とももちろん長水は懇意にしてたわけなんですけども、まあ、そこはですね宗林寺は学僧の度胸が、ある、まあ、それをですね虫の声と、まあ響かせてよもすがら度胸をしている、まあ、そういったところ、これが師への師匠の供養になるということでこの、宗林寺ですね、建てたというふうに考えられます。もちろん虫の声というのは8月この建てた、年月日ですね、この秋と一致しておりますので、非常にですねこの区碑をただ、ゆかりの場所を建てるんじゃなくて、その区の中内容もですね計算して建ててる。ですからこの江戸時代の人のこの知識の高さというんですかね、風流の、そういったものが伺える資料です。ですから区碑というもうですねこれだけ、いろいろ、見ることが、できるというわけですね。さて、残り時間も少ないのでですね、もう一つ、ちょっと欲張って、筆小塚の方に来ていきたいと思います。さて、7ページのですね筆小塚の研究、あ筆小塚なんですけども、まあ、皆さんあまりこの筆小塚というのを見慣れて聞き慣れないかもしれないんですが、寺子屋の先生がですね師匠で、その生徒児童を筆子と言います。でこの筆子をですね、がこの師匠が亡くなった時に建てるお墓が、筆子塚です。ですから先生教えてもらった、で先生が亡くなったよ、じゃあみんな教え子でもちろん遺族と一緒にですね墓を建てようよっていうのが筆子塚ですね。でじゃあその筆子塚なんですけども、その前にじゃあ寺子屋って先ほどちょっと触れましたけどどういうんかっていうふうに、お話ししますとですね、読み書きそろばんをですねもちろん、学ぶ、民間の、初等教育機関ですね、これを寺子屋なんですけども、お寺とか神社とか名主とか、まあ、さまざまな、ところで、これが営まれるんですが、やはりですね第一に教えたのは読み書きそろばんではないんですね。これ資料15に、挙げましたけども、子ども礼式のことというのがあります。まあ、こういうずらずら書きましたけども、まあ、一つちょっと読みますと、例えば4番目ですかね、一つとか大小便というところですね、大小便一人宛て限り、いたしべくことと書いてありますね、出るべきこと、まあ、要するにトイレは一人で行きなさいと、まあ、みんなで行くなということですね。 それから、その隣、無断他へ、いで申すべからざること、書いてありますね。これも、まあ、外出するときは、ちゃんと断ってから行きなさい。で、一つ飛ばしてですね、喧嘩口論、一つ、喧嘩口論は皆、自分の悪ゆえ、ないないおやおや、取り上げざること。喧嘩とか口論はですね、自分が悪いんだから、親や父取り上げないと。こういうことをですね、まず、学ばされるわけです。要するにしつけをするんですね、寺子屋で。まあこれあの、すべての寺子屋でやれたかどうかわからないんですけども、まず一人前の人間にして、それから勉強に入るんだというのが、江戸時代の寺子屋なわけです。さあ、で、8ページ目ですね。皆さんあのお腹も減ってきてると思いますのでもう少しでございます。ですね、筆小塚の建立でございますね。先ほどちょっと申し上げましたけども師匠の没後もしくは生前もあるたまにあるんですけども、追善供養とかですね検証目的で建てられるわけです。で、まあここにちょっと書きましたけどもこれどうやって見分けるかっていうとですね、まあ、もちろん子供たち筆子の名前がいっぱい書いてあるのもあるんですが筆子中とかですね筆弟中とか門人中とか門中というふうに書いてあればこれは筆子塚です。ちょっとここにですね下小鳥の蓮華院さんのですね筆子塚ちょっと先ほど間違いが あったんですけどそれを挙げさせていただきましたけども吉田正左衛門というですね天明元年亡くなった人の筆子塚ですね。で右面のところ資料16の右面のところですね造立者筆子60人の人たちがこの正左衛門のためにお金を出してですねこの筆子塚お墓を建てたわけです。今の先生はどうですかねこういうことはあるんでしょうか分かんないですけどもそのぐらい慕われたわけですね。それから資料17、先ほどちょっと、間違いが、お話ししましたけども法院自覚筆子塚ですね、これにもですね左面のところですね法類筆子造立、まあ、法類ですからお坊さん方ですね、まあ、住職のお坊さん方とそれから筆子がこれを合わせて建てたということです。まあそういったことでですね、この教育先ほど、道しるべによる識字率それから徘徊によるようなああいう文化そしてもちろんその土台にはですねこういう寺子屋というのがですね非常に濃密に江戸時代にありまして、人々が、こういうことを学んでですねそして、よく言われる、まあ、浮世絵であるとか、それからまあ様々な文化、徘徊和歌川柳京歌たくさん文芸もありますけどもそういったことをですね学んでいた平和に暮らしていたのが江戸時代であったというふうに言っていいかと思います。さて、まとめですね、まあ、まとめちょっと書かせていただいたんですけどもこの筆子塚ですね、私もそうですしあの、中村茂先生とか先輩方とですね一緒に行くとよく亡くなってるんですね。まあ、あまりお寺でも関心がなかったりとかですねそういう遺族の方も関心がなくて、あるんですけどもせめてですね筆門中とかっていうふうにあればですね多くの人たちに慕われた、先生がですね、盛大な葬儀があってそしてですね、筆子塚に頼まれたということですから、まあ、なるべくそれはですねあまり片付けないでいただければ、ありがたいなと自分のですね先祖にそういう偉い人がいたんだということがちょっとでも、思っていただければ、ありがたいのかなというふうに思います。まあ、そういったことでですね今あの筆子塚とかそういった、石碑から見てきましたけども、まあ、今日のですね高崎学研展にもあるようにですね高崎は、一番すごいというふうにおっしゃってましたけども今歴史研究の中でもですね地域史研究というのは非常に盛んになっておりまして、為政者、まあ、殿様とかですねそういう藩がどうしたというよりも、人々のですね暮らしはどうだったんだろう私たちの祖先は先祖はどういうふうなことを考えていたんだろうということそういったことにですね方向性がだんだん変わってきております。ですからその貴重な資料これが石碑でございますからこれ他の場所では他のもの同じもの替えは効きませんですね。ですから そういったものでですね、これを調査して記録して保存するというのはですね、大変急を要しているわけです。私もこう石巡りしますけども、よく犬に吠えられたりとかですね、怪訝な顔をされてですね、なんか不思議じゃないかっていうふうに思われるんですけども、本当はこうすごくこの、まあ、こんな無骨なあれでなんですけど、一応高い目標を持っているわけなんですね。なかなかそれが、分かっていただけないんですが、まあそういったことでですね、緊急要しているということです。そしてですね、楽しさというところを、まとめのところをさせていただきましたけれども、この身近な歴史ほど早く分からなくなってしまうんですね。皆さん奈良とか京都出かけるのも大いに結構です。どんどんこう内情拡大していただければ結構なんですけども、地元の歴史、やっぱりこの群馬とかですね、何もないよ、そういう寂しいこと言わないでですね、高崎大したことないっていうふうに言わないで、まあそれは高崎学検定がですね、それを今一生懸命こう開拓していっていただいていると思うんですけども、まあそういった歴史をですね、ぜひ知っていただきたいということです。でこの石碑のですね、調べるのはですね、歩いたり自転車で行くと大変いいと思います。というのは車で行くとやっぱり通り過ぎちゃうですね。どうしてもやっぱり昔の人の目線で、道しるべも今の、道路表示なんかと違いまして下にあります。やっぱりじゃないと見えないですからね。まあそういったことでですね、歩いたりですね、自転車でしていただけるといいですし、まあその他健康的ですですね、お金もかかりませんし、環境にも優しいということでですね、これから私もお勧めしたいなというふうに思います。まあ、あと石碑はですね、大体まあ私有地なければ誰にでも見られる資料ですので、そういった意味でも身近な、文化財というふうに言っていいと思います。まあ、歴史はですね、皆さんの、周囲にですね埋もれているということをですね、ぜひですね、知っていただいてですね、高崎には、大いなる魅力が秘められているのかなというふうに思います。今日ですね、この話をさせていただいたんですけども、足利、ここですか、この地域、この地域をですね、ちょっと調べるだけでも、足利にはですね、皆さんご存知でしょうか、中沢清忠というですね、小野派一刀流の、素晴らしい、素晴らしいというかわからないですけども、松代藩で教えた、剣術、庶民の剣術の思案があります。それから引間ですね、この群馬地区引間には、悟り浦八郎というですね、例の伊香保の学論でですね、樋口年流と対立した千葉周作とですね、一生懸命連動したそういった、剣術家、庶民ですね、庶民、農民出身の剣術家です。彼は高崎藩で師範になります。こういったことがですね、ちょっと群馬町来るだけでも思いますし、ほど田には安中文英という偉い、医者であり先生、北原にはですね、松田金堂というですね、やはりそういった庶民出身でありながら学者がいます。もうちょっと移動するだけでたくさん、高崎にはそういった人がたくさんいますので、ぜひですね、そういったことでですね、そういった顕彰碑を見ていただいてですね、これからの、検定の、勉強とかですね、あとは自分たちなりのですね、郷土史の、研究にですね、そういった、目標にしていただければと思います。でちょっと言葉整いませんでしたけども、急ぎ足でしたが、これで、お話を終わりにさせていただければと思います。どうもご清聴ありがとうございました。